コリントの信徒の手紙の1:12-14。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても、体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり、一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうと、ギリシャ人であろうと、奴隷であろうと、自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく、多くの部分からなっています。先日あるスーパーに行ってですね、いろいろ眺めていました。そうするとですね、うち のスーパーではこれっていうのがやっぱりあるんですよね。毎日そうですね、特売りとか特売日とかですね、今日はこれですですね。多分そうやってですね、スーパーはですね、やっぱり自分たちの店をアピールしていらっしゃるんだろうなと思います。今日どうしてもですね、皆さんに買っていただきたいのはこれですと言ってね、しかし教会にそういうものがあるだろうかということをですね、いつも反省させられていますですね。面白いですね、お店のキャッチフレーズがありましてですね、あるスーパーに行ったらこう書いてありました。他の店にあるものはうちにはありませんって。これも一つの差ですね。他とは違うんだですね。他にあるようなものはないと、うちにはない、うちにしかないものしかないんだ。笑ってしまいましたけど、そうだなですね。キリスト教会もですね、他の教会にあるものはうちにはありません、うちの教会しかないものがありますと言えるようなですね、教会になればいいなと思うんですね。それは聖書とか何か祈りとかですね、そういうものは共通しておりますけども、しかし聖書をどう読むかとか、どう祈ってるかとか、どういう態度をしているかは他の教会には、ないものですね。それを大江教会だけのものっていうのも作り出していってもいいんじゃないかな。それが一つの特徴かなと思ったりもします。そう思うとですね、熊本の他のルーテル教会にないものがですね、大江教会にやっぱりたくさんあると思いますが、一番ですね、誇れるものは何かっていうと、聖書のですね、講談用の聖書の通読をもう4年目に入るという、他のルーテル教会に多分ないというですね、ここだけは絶対ですね、誇れるという、毎日誰かがここに来てですね、この聖書を読んで、それが4年目に入ろうとするっていう、全国でもそういう教会っていうのはないだろうというですね、進学校なんか毎日礼拝してますから読むでしょうけど、じゃあそれを通読されてるかっていうと、そうじゃないだろうなと思う。そう思うとですね、他にないものが大江教会にあると誇ってもいいなと思いながら昨日思っていました。でパウロは教会をですね、キリストの体として語っています。神様が人間に与えた一つの体に属している部分、手とか足とか耳と、そういうものはたくさんあります。それはそうだと思います。このことはキリストの体である教会と同じであるというふうにあります。しかし右手がいらないとか、左手がいらないとか、耳がいらないとか、そういうことはないのだというのです。このキリストの体にはですね、それぞれの部分があって、それぞれが大切な役目をしているのだ。そのことにですね、その部分がですね、もしも体に反発して俺は違うと言い出したら体制が取れないでしょう。いろんな特徴を持った部分が集まって一つの体をですね、形成しているように、教会もそうなんだですね。奴隷としていらないものはないな。すべてのものがですね、キリストの体として、それを立て上げるためにですね、必要だという、そういうことなのでしょう。パイプオーガンをですね、組み立てるときにですね、パイプオーガンのですね、ビルダーさんがですね、奴隷一つとして同じパイプはないです、そのことですよね。同じパイプはいらないですもんね。その一つのパイプオルガンにはそれぞれのですね、パイプオルガンのですね、形があってですね、パイプの形があって、それでいいのですですね。で大抵その教会のですね、教会の人数ぐらいのパイプの数になります。それも面白いですよね。そう、これがですね、600ぐらいのが確かそうなんですね。大江教会で今教籍本に記されている人たちの名前が600から700ですかね。ちょうどだから、その教会のサイズに合わせたオルガンということなのでしょう。そう思うとですね、どれ一つですね、無駄なですね、パイプはないのだ ということ、まあ、そうすると教会にどれだいぶ一人として無駄な人はいないのだということなのでしょう。で、私が入学した時には、ルーテル学院大学ではなくて、ルーテル神学大学というふうに言っていました。で、特徴はですね、何かっていうふうにですね、まあ、最初のですね、授業の時に言われたのは、ルーテル神学大学にはですね、いろいろな教派の人が学んでいますですね。そうだったんですよね。ルーテル教会の信者だけが学んでいるわけじゃなくして、まあ、カトリックの方、日本キリスト教団の人もいますし、バプテスト、セブンスデー、インマヌエル、アッセンブリー、アライアンス、聖公会、あと、まあ、メノナイト、本当にいろんな人たちが学んでました。それは福祉コースがあったからですね。福祉を学ぶためにですね、たくさんの人たちがいました。で、毎日ですね、チャペルで礼拝があります。まあ、いろんな人たちのいろんな考えがやっぱり教派によって違うんですね。聖霊様っていうところもあればですね、聖霊様いつも首の後ろにいるっていう教派もいればですね、なおなあるわいな、あるかいなと思いながらですね、聖霊様ばっかり呼び求めている人たちもいましたんですね。まあ、いろんな人たちがいてですね、礼拝が非常に楽しかったんですね。でもですね、よく見てるとですね、違う部分があるんですね。祈りはやっぱり違うんですね。で、まあ、祈りも違うと言っても最後にアーメンっていうのはですね、まあ、父と呼びかけてアーメンって言われるのは一緒だなと思って、一番違ったのはですね、礼拝堂のですね、入り口の入り方が違うんですよね。カトリックの信者さんは必ずですね、そこでですね、一礼をして十字を切って入っていくんですね。で、またですね、聖公会の人たちもですね、深々とですね、一礼をしたりするんですね。で、一言お祈りするですね、まあ、学生さんもいるんですね。まあ、そしてですね、ハレルヤと言って入っていく人もいるし、ね、主よ、憐れんでくださいと言ってひざまずいていく人もいるんですね。で、我らルーテル教会の学生は何もせんと入っていくんですよね。まあ、で、大体そういうのっていうのは偶像崇拝なんだよって、ね、選ぶったことを言ってたんですよね。そんな十字架に向かって頭を下げるとかですね、一礼をするとかハレルヤとか、あれはね、仏像に行ってると同じだから、あんなことはしないのだっていうふうなですね、選ぶった言い方をしてましたけど、今になってみると浅はかだなっていうふうにですね、多分その礼拝堂に対する自分の意識っていうかですね、そこに本当に聖なるものっていうものを感じたかどうかっていうことなんだろうなと思うんですね。まあ、カトリックのですね、学生さんとか聖公会の学生さんたちは、まあ、小さい時からそういうですね、中で生きてきた、そこはですね、聖なる空間だから必ず一礼して入るっていうのがやっぱりですね、教育だったんだろうな。そう思うと、そういう教育を受けてこなかったルーテル教会っていうのはやっぱもう一回ですね、僕は考え直さなきゃいけないと思ってですね、まあ、ですからやっぱりみんなが一礼してですね、入る、その一礼っていうのはやっぱり素晴らしいことだし、まあ、また出ていくときに一礼して出ていくというのも、やっぱそれはその人のですね、信仰の表れだというふうに捉えていいんじゃないかな。まあ、いろんなですね、やり方はある。でも、そこにキリストがいて、そしてキリストに対する敬意を払っているということにおいては一つなんだなと思いました。まあ、パウロは、体は一つの部分ではなく、多くの部分からなっている。多くの部分からなっているから、それぞれの役目があって、それぞれが一生懸命ですね、働いていた。でもですね、その一部分がですね、その部分しかできない働きをしているんだけど、一つにまとまれば全てはキリストの体となっていく。そのことをですね、思いなさいということなんです。まあ、各部分には特徴があり、なくてはならないものしかないのだ。まあ、そう思いながらですね、やっぱり教会とですね、キリストの体をですね、立て上げていきたいと思いますし、もっと言うならば、大江教会がですね、神様からいただいている大江教会しかない一押しのものっていうのは一体何かっていうのを考えるのもですね、必要かなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。教会に住む者それぞれが大切なあなたのメンバーであり、またあなたの部分であることを私たちは今日知りました。どうか主がキリストの体において私たちを一つにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には、御言葉によってどうかあなたが助け、守り、導いてください。 今日も必要なものはすべて聖霊によって私たち一人一人に与えてください。この祈り主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。